大きなことを成し遂げる30のこと。その1、キャラクター最低、私は確信した。ついに来てしまいました。キャラクター3です。1冊目を書き始めたことがつい先日にも感じられ、まだ遠い昔にも感じられます。日記を読み返し、1冊目を書き始めるのまでを振り返って読んでみました。昔の自分が可愛らしく思います。当時は些細なことから始めましたが、勢いがついて止まらなくなり、そのままキャラクター3まで来てしまった感じです。書き始めた当時から、よし、たくさん書くぞ、と勢いがありました。ただ、どのくらい書くという具体的なことは考えておらず、好きなことを書いてきた感じです。いつの間にかキャラクター3まで来てしまいました。これは自分でも驚きです。とはいえ、普通の人ならでもできるということではありません。よほど何かの理由があるからこそできたわけです。つまり、そこにはコツがあります。大きなことを成し遂げるためにはコツがあります。私は物事についたことから、偉人の伝記や成功者の話を聞くことが好きでした。成功の方法の層、ポイントなどをコツコツ勉強していたものです。私の場合、成功者だったからです。今、現実として、キャラクター3の元を完成させようとしています。ここまで来ることができた自分の振り返りと、大きなことを成し遂げるポイントはこういうことだと、成功にもなります。友人との付き合い、お金の管理、時間の管理、気持ちの管理、勉強の仕方、すごい最初と、恋愛の仕方、仕事、目的と目標の設定、大きな成功はこれら想像してうまくいき、初めて達成できることです。どれが一つでも転んではいけない。難しいといえば難しいのですが、私の場合、勉強することが好きだった少年、そうした難題を楽しくクリアしてきたようです。自分が今大きなことを成し遂げているので、今はそうしたことが具体的に良くあります。今回は、キャラクター3の面として大きなことを成し遂げることについて紹介します。富士山に登る前はどのような道になろうか、どんな苦しさが待っているのだろうか、登れるだろうかと不安になります。誰でも簡単に登れるわけではない。しかし、そうしたことを増やして、実際に富士山の頂上まで登ってしまうと、そこで初めて学ぶことがあるのです。私はキャラクター3ということが一つの大きな成功です。実際に成し遂げ、その場合を紹介できます。キャラクター3ということは、テーマは違っても他の分野にも当てはまります。資格ということ、大学受験に合格すること、夢を叶えること、それぞれ別のテーマに思いますが、その中心となる理由は同じです。私が意識していることは他の分野も共通しています。実践し、実績のあった大きなことを成し遂げることを、さっき最後のキャラクター3の面として紹介します。大きなことを成し遂げるためのコツを勉強する。大きなことを成し遂げる30のこと、その2、勉強してから始めない。始めながら勉強する。大きなことを成し遂げるためのコツはまずこれです。まさにこれが思い浮かびます。現在の成功者も同じことをして成功を掴んできました。私もこれは当たり前のようにしています。勉強してから始めない。始めながら勉強する。というポイントです。失敗する人はまず練習や準備から始めます。学校に通って勉強して資格を取ってからと考えます。準備からの連続です。一見僕は当たり前のですが、これではいけないのです。そんなにポタポタしていると上達なく管理を遅くなるからです。その上、時間もかかり、お金もかかる。準備や練習は期間中に思え、実は遠回りです。本当にやりたいことは今すぐやればいいのです。足りない部分は途中で勉強すればいい。教習所で車の運転を学ぶと同じです。実は車の教習所ではとてもうまいシステムが構築されています。あなたが教習所で運転の練習をするときに、この全部読み切ってから車を運転しましたか。いえ、そうではありませんね。驚いたことに教習所では入学をして、いきなり車を運転させられます。もちろん運転の仕方もありませんし、うまく運転できません。私が教習所に行ったときも入って、早々に車を運転させられました。何よりもまだ頭に読んでいない状態です。先生、運転できません。と言いましたが、そんなんじゃ上達が遅くなるぞ。いいからさっさと運転しろ。と言われました。学校で本当に何かを管理していた私たちは信じられない学びたちが、本来はこのままにいたないのです。このまだしっかり読んでいない実践を行うと、まず具体的な内容があるということです。この読んでいるだけではそうなんだ。で終わってしまいます。100ページもあるものも全部読み切り頭に書き込んだつもりでも、実際に車の反応を見ると全く運転ができません。頭では笑っているけど、体では笑っていないということです。周りの世界ではなくていますが、現実の世界では身についていません。教習所では車の運転と本による伝統を交互に繰り返して行います。実務講習が交互に繰り返し行われる伝統は大変理想的な伝統です。いきなり生徒に車を運転することで、その感覚を体で学ばせ、そして身について感覚を元にして本を読んで理解します。理解した内容をまた実際に車を運転することで確認し、身につけていくという理解です。このやり方は上達が早いのです。講習と実務の繰り返しをすれば飛躍的に成長します。一度でも車を運転すれば本に書いてある内容が大変よく理解できるようになります。あの時のことか、あの時の感覚のことか、あの瞬間のことで、体験を通して経験したからこそ、この使った勉強も理解が早くスムーズに進むようになり、身につくのも早いのです。車の免許取得は通常2ヶ月コースと短期コースの2種類あります。通常なら2ヶ月ほど時間を要します。しかし、短期コースでも質は2ヶ月コースと同じです。濃い内容で素早くなります。私は短期コースの2週間でさっさと運転免許を取ってしまいました。毎日の実務と講習の繰り返しでしたが、だからこそ上達も早かった。これは車の運転だけではありません。人生においても同じです。あなたは勉強管理していませんか？学校に通って勉強して資格を取ってから、なんてことを考えていませんか？それは一見成功のように思いますが、そういうふうに身につく勉強法です。この読んでいるだけでは本当に身につきません。いきなり実践で始めてもいいのです。もちろん、金銭的にも肉体的にもリスクを抑えた形をとって、万が一のことがあっても、取り返しなく改善しておきます。しかし、いきなり実践してもいいのです。いや、いきなり実践しないといけない。一度でも実際に経験があると具体的に内容が分かります。ここに書いてあることも、体験する際の速さで理解できる、その上級集も早い。足りない部分は途中で読めないのです。つまずいたらその時に何とかすればいいのです。教習所のような方法と同じく、まず実際に行動して、体を通して体験してみることです。わからない部分や足りない部分はその時にまた勉強すればいい。体験勉強、体験勉強、体験という繰り返しが最も上達が早く成功の近道となるのです。いきなり実践して、わからないことはその勉強する。大きなことを成し遂げる30のこと、その3、何をしたいのかわからないと、何をすればいいのかわからない。目的と目標は大きなことを成し遂げるために必要不可欠です。行き先を決め、手段を決めるということです。これがないと何も始まらないと言っても過言ではありません。当たり前のことですが、これがはっきり決まっていない人が多いのです。行き先がわからなければどういう理由かわかりません。あなたは大きなことを成し遂げる前に目的と目標をしっかり把握していますか？目的、目標といっても、期間には数字を意識した難しい内容である必要はありません。何をしたいのかと決めて、それに向けて何をしたいのかと考えるだけのことです。目的、イコール何をしたいのか。目標、イコール何をすればいいのか。このように考えればわかりやすくなるでしょう。大きなことを成し遂げる場合、まず何をしたいのか、決まらなければ走り始めることができません。何をしたいのかは必ず自分の好きなことを選んでください。ここを間違えると、もう達成できないと言っても過言ではありません。少なくともない成功できないのです。決まったしたいことという目的に私は頭が大好き。頭を使った仕事をしたいという目的があれば、目標に合わせたリストがあります。頭を使ったという目標には、社会や学校という目標がさらに決まります。行き先を決めれば、道が見えます。目的が決まれば、目標が見えてきます。大きなことを成し遂げるためには、まず目的を設定することが大切なのです。何をしたいのかを考えていることは、目的を決めるということです。目的があって、初めて次に何をすればいいのかという目標を立てることができるようになります。目的があって、初めて目標を立てることができるようになります。北海道に行きたい目標ができた。北海道に行くためには、羽田空港に行かないといけない。羽田空港に行くには、電車を使って、目的があって、初めて手段が設定できるようになります。まず目的と目標を発揮させる。大きなことを成し遂げる30のこと。その4、目的はワクワクすることを設定しよう。目的と目標の仕組みがあれば次に目的についてお話をします。目標の設定というのは実はそれほど難しくありません。本当に大切なことは目標よりも目的です。目的さえあれば何をいつまでどうすればいいのかという目標はどうすれば見えてくるようになります。目的さえ設定できれば目標を決めることは簡単です。本当に大切なことは目標を定めるということです。目的を間違えると目標も全部間違ってしまうことになるからです。慎重になる必要があるし、またこれからお話することをしっかり抑えていなければいけません。目的はどんなことを考えればいいのでしょうか。すべての人はまず幸せになることという共通点がありません。世界中誰一人として例外ありません。この幸せになりたいという原点のもとに目的を考えればほらもう終わりですね。好きなことを目的にすればいいのです。楽しい、嬉しい、ワクワク、ドキドキ、自分に目的を設定するということです。ワクワクすることをすれば、それだけ毎日楽しくなります。自分がしたいこと、やりたいこと、楽しいと感じることであり、目的を設定することがポイントです。好きである理由が出る方は、計りしないことが大きい。間違っても、目的にしては、いけないキーワードは、自慢、定裁、かなり見えつけて、我慢、格好するです。それらを設定すると、嫌いなこと、やりたくもないことをしなければならなくなります。したくもないことをしなければならない毎日に、いけない目的もやりたくもありません。好きなことは、勇気、元気、やる気、集中力、根気な自然とですが、嫌いなことは、なそうと思っても、出てきません。精神的な管理においても、難しい生き方になります。周りからの評価を気にして、比べる生き方をすることになりますが、されます。ワクワクすることをしましょう。楽しい、嬉しい、ドキドキ、ワクワク、素直に感じることをすればいいのです。自分は体を動かす仕事の方が元気になるなと思えば、体を動かす仕事についた方がいい。私は音楽が大好きなという人は音楽に関係することが一番いい。好きだからこそ一生懸命になり、集中なり、根気も身につきます。勇気、元気、やる気、集中力、根気など特別な練習も何も必要なく、自分が好きなことをやっていれば自然と身につきます。ワクワクすることを目的に設定すれば自然に好きなことをするようになります。ワクワクすることを目的に設定する。大きなことを成し遂げる30のこと。その後、100点を満たさなかったらうまくいった。 どうしても外せない成功のポイントを一つ紹介させてください。私が3年半で今度は100点を上げるの一つに最初から100点を目指さなかったらという理由があります。100点を目指さなかったらすぐスタート切ることができました。自分としては60点から80点台を目指すに書いているつもりです。大雑把に大胆に率直に素直に書いて、もし間違えばそのと考えればいいという考えです。一部の人からは反応力高等ですが、そうする方法が最も成長の早いのです。単純な話ですが、私は間違えなかった。もともと各国が好きな性格であり、自分の考えていることを思っていることを表現したい表現力が強い性格です。だから早く書きたくて、うずうずして落ち着かずにいられなかった。好きなことが目の前にあるのに取り繋がりはありません。私は好きなことに素直に取り付いたことなんです。もちろん100点に近い文章を書くのはできそうです。質の高い文章は目指す目標です。しかし、それでは勉強能力の時間を費やすことになります。私は間違えなかった。100点を目指して練習や勉強しているうちにおじさんになります。せっかく覚えたことも年を取れば忘れるのではないかと不安でした。いつ自分が病気になり、食べるなり、一応変わらないかと早く始めたかったのです。だからさっさと書き始めました。私に体力で勝負し、勉強のうちに勢いを出し、記憶力ないうちにおいてやる気のあるうちに行動しました。鉄は熱いうちにおいて問いますが、まさにその通りです。行動は早いことすることになります。では、足りない勉強や技術はどう勉強したのかというと、書きながら勉強していました。自分に足りない知識や技術は書きながら勉強していました。この書いてアウトプットとしては読書を通して勉強します。得られた知識をまたアウトプットの繰り返しです。書きながらですが、ここをもっと勉強した方がいいなというときはその修正が可能です。後世はもっと良い表現になるのではないかと考えたことは実際に指を動かして書いて勉強します。これはいいぞと思えばそういう表現の自分の得意技にして特殊を出します。もし私が100点を目指す正確な本がたくさん持ったことができなかったでしょう。完璧主義の人には到底押せない目標です。楽しいことをワクワクすることをしていたので、自分がもう一つというところが正直な感想です。そんなに書いたって、と思い書いた作品を振り返ってみると確かに100冊も書いていると驚いているくらいです。そんなに書いた気はしない。遊びに夢中で自らこんなに時間が過ぎていた感覚がありますよね。その感覚に大変続くです。好きであるように楽しく続けて成長できる気づけばこんなに書いていたわけです。今書いている瞬間でさえ面白い、ドキドキする、楽しいことにしている人生でいいのかなと思うくらいです。最初から100点を目指すのはやめる。大きなことを成し遂げる30の方法、その6、お金がなければ自由を出せ。私はお金がないときはいつも知恵で乗り越えてきました。お金がなくても小さいから膨大な資金が必要なことでも乗り越えてしまうことができます。知恵はお金の代わりになります。しかし残念なことにほとんどの人がお金がないという理由から諦めてしまいます。お金がなくて構いませんから知恵を出してほしいのです。知恵を出すことにお金は不要です。それでいて知恵はお金の代わりになることです。知恵を出してうまく乗り越えるための方法を見つけるのです。確かにお金さえあれば自分がやりたいことのほとんどをすぐ叶えることができてしまいます。やはり元気、体力がどんなになってもお金がないことを実現させてくれる素晴らしい道具です。ハッピーライフスタイルの再構築とはいえ、両者の願いをする方法があります。実際にそうすればすぐ実現できる人が膨大な資金が必要です。やりたいことはいつもたくさんありました。たくさんこの書いて再構築したい。もっと素晴らしい再構築したい。質のいいアプリケーションを作りたい。実現したいことはたくさんありましたが、叶えることの資金力は持っていませんでした。何十万回のお金なら個人で何とかなるでしょう。しかし、さすがに何千万円あるいはそれ以上の金額になると個人が立ち打ちできるではありません。この際は何千ページのページから成り立っています。これからの規模の再構成を業者にお願いしようと思うと、いくらかの金額になると思いますが、何千万円ものお金が必要です。100ページ回の再構成の話も何千ページものを業者にお願いすると、いくらお金があっても足りません。当然ですが、そんなお金はないわけです。そこで私は知恵を振り絞りました。一級さんのように何か良い方法はないかと考えてきました。最初に思いついたことは、私が勉強して再構成してしまうということです。お金を出して業者にお願いするから、自分が勉強して作ってしまうと思ったのです。私は優秀力や役で乗り越えていきます。私は元来 IT とは相性が良くウェブサイトを作ることが好きだったので、この作業も楽しく感じられました。自分が一生懸命勉強したのです。しかし IT とはいえ専門的な分野です。やがて私は些細な限界を感じます。個人で勉強すればもちろんある程度のレベルまではいけますが、ある一線が超えられないのです。そこはまさにプロフェッショナルな領域。専門的な分野だけに私のような初心者でも少し足りないで到達できるレベルではありません。しかし自分の夢を実現させるためにはプロフェッショナルな領域まで辿り着く必要があった。なんとかならないものだとさらに私は知恵を振り絞ります。こんな私でもプロのような再構成することができ、勉強も技術も見つけられ、お金を必要としないことです。仕事にしてしまう という事です。私はやがて学生を終えて就職の時に言います。まさに向かった就職先は IT 関係の仕事でした。再構築した方はまだ学生でしたが、就職活動の時は迷わず IT 関係の仕事をやりました。私の親に関係を超えるためにはこの方法しかないと思ったからです。IT 関係を仕事にすれば知識や技術が身につきます。その上、お金まで前、社会人にもらえるアイデアです。2003年8月15日から再開始まり、私の場合、個人的に勉強していましたが、限界を感じます。そこでさらに高みを目指すために仕事にしてしまいました。IT 関係の仕事について再構築に必要な知識や技術を見つけてきました。一日中勉強ができるのですが、得意にならないわけありません。勉強ができるようにお金まで前わけです。なかなか良いアイデアだと思いませんか。当時の私は常にお金がありませんでした。そのために何とか良い知恵はないものかと頭を振り絞り乗り越えてきました。お金がないからという理由で逃げていませんか。それは簡単な言い訳です。あなただけに必ずみんな同じ事情です。そういえば、私がアメリカに留学していた頃、こんな工程を見たことがありました。アメリカ人と日本人がお互いに言葉を教え合うという工程です。日本語を勉強したアメリカ人と英語を勉強した日本人がお互いに言葉を教え合います。リーディング、リスニング、スピーキング、ライティングの全てが勉強できます。その上、お金をかからずアメリカ人の友人もできるというアイデアですよね。もちろん、その人の学力はぐんぐん伸びていきました。このように小さいればお金はいらないのです。夢はお金を使って叶えるものではなく、知恵を絞って叶えるものなのです。お金がなければ知恵を出す。大きなことを成し遂げる30の方法。その7、クレーマーとは無償の支援者。私はこれまで何度も私のユーザーに伝えられてきました。クレーマーと言ってもいいでしょう。サイト上でちょっと気になることがあるとわざわざ指摘してくれます。なんとか指摘して。ちょっとこれおかしいんじゃないの。ここが変だよ。こうした方がもっと見やすいと思う。別に私からお願いをしているわけではありませんが、わざわざこのようなことを指摘してくれます。どれも見にくい話ばかりですが、大いにしてそうした内容は自分のためになることがありやったりするのです。クレームを聞くのは辛いですが、指摘内容は確かに正しい。たくさんの人のクレームや反応を受けながら再度報道させていくことができたのです。通常、再度診断というサービスを受けるためには、いくらかのお金を支払わなければなりません。自分ではどうしても、主観的になりますが、他の人に言えばいい悪いことや改善すべきポイントを見てもらいます。クレームというのは、この再度診断の無償で提供してくれる審査と考えることができます。大変なありがたい存在です。今、最後のすべてのページに目次をつけていますが、実はユーザーからいただいたアイデアです。ページを動作するために全てのページに目次をつけてほしいという要望が生まれました。次のページという意味でもユーザーからの注文が起こったんです。全てのクレームは再度改善するきっかけになります。ユーザーからの注文は実現できる範囲ならできるだけ対応したいと思っています。クレームは無償の支援者なのです。アイデア、注文改善なのは心よく受け止める。大きなことを成し遂げる30の方法。その8、クレームや負担は客観的な側面を知るきっかけになる。自分の考え方に迷って進めていくと、頼りなしない周りが見なくなります。会社経営においても、ワンマン経営では視野が狭くなり、経営が利益を及ぼしてしまうと言われています。私も書いて作っているのは私自身ですが、主観的にならざるを得ません。私が客観的な方をすれば済むことですが、口に言うほど簡単にできることではありません。作っている側には、見ている側の感覚はなかなかわからないのです。仕方ないといえば仕方ない事情です。私にとって客観的な方をするためにクレーマーは重要な存在でした。往々にしてクレーマーというのは最高熱心によく見てくださるお客様です。よく見ていないと気づかないような重要な罪を作るような指摘をしてくれます。それは私にとって客観的な方をするために大切な情報源なのです。ハッピーライフスタイルを運営している中で一番よくいただくクレームはご自宅に多いという指摘です。朝挨拶のようによく話してくれます。私の大雑把な性格とスピードを重視した執筆作業のため、ご自宅には出てしまいます。自分では大丈夫と思っても私だけのようです。ある日、ご自宅に対するため、構成ソフトを購入しました。私の性格上の欠点を見るために、このように迷うことにしました。社員が寄っているため、人間のような頼みの構成はありませんが、このソフトのおかげでだいぶご自宅になりました。欠点の指示は対策を立てることができます。客観的な方ができれば改善策も見えてきます。クレームや社の足を広げるための大切なことなのです。客観的な自分を知るためにクレームや社の方に受け止める。大きなことを成し遂げる30の方法。その9、抽象しない。褒めることで話をする。私は作品を書くとき絶対的に守っているルールがあります。これは一冊目を書き始めた当初から今までずっと固くなり守り続けているルールです。このルールのおかげで質の高い文章ができていると言っても過言ではありません。この際に紹介をさせてください。抽象しない。褒めることで話をするというルールです。ある話をしたいとき、切り口は重要です。切り口は次の2種類に考えられます。1、抽象から話し始める。2、褒めることから話し始める。抽象という切り口から話を始めるか、褒めるという切り口から話を始めるか、受ける印象は大きく変わります。一般的に抽象や悪口から話を始めるのが手っ取り早かったので面白いものです。などしたいときは悪口や反対から話し始めればいい。どんな人この作品も必ず欠点がありますが、これほど悪口する簡単なことはありません。また、反応悪口ほど盛り上がることはありません。しかし、作家としてできてもしてはいけないことなのです。作家の仕事は読んでもらう人に元気になってもらうことです。読者に勇気や元気を与え、行動を励ますお手伝いをすることです。 君の愛させたり、彼女の促進をしたりすることは決してありません。人間関係でもそうですが、誰かの悪口を言うのは簡単です。面白くする、注目を集めることができます。しかし、その代わり印象が悪くなり、人間関係が悪くなり、最終的には自分で自分を傷つけることになります。迷惑を悪いと思っていたかもしれませんね。面白くて気持ちよい気分を味わった分、失う代償も大きいのです。作品を書くときは必ずこれるという気持ちが入ることです。こねるということは、一度から素晴らしい点を見つけなければなりません。人の長所を見つけたり、工夫やアイデアを見つけたり、知恵を引き出す必要があり、なかなか一筋縄ではできることはありません。時間もエネルギーもかかりますが、なくてはならないことなのです。こねるという作業には、時間も体力も知恵も必要ですが、質の良いコンテンツができられるのです。抽象はやめて、こねることから話し始める。大きなことを成し遂げる30の方法、その10、睡眠を軽く考えない。自分に寝ることが成功への3時間しか寝ていない。忙しくて寝る暇がない。睡眠時間が短いことを自慢します。これは言い換えればこのようになります。俺はこんなに頑張っているんだぞ。睡眠時間がこんなに短いんだぞ。偉いって言ってくれ。君とは違い、俺は忙しいんだ。どうやら睡眠時間が短いことは素晴らしいことだと勘違いしているようです。しかし、今度は早くもすぐも何ともないのです。しっかり寝ていながら仕事や勉強の効率が悪くなります。今度はさっさとできることを眠り、頭が回らないと苦しみ、いつまでもだから続けてしまうことになるのです。また睡眠時間が短くなると陥ります。睡眠時間が短いから仕事勉強もできない人になっています。私がたくさんの本を書いた相手には睡眠時間をしっかり取ったことがあります。いつもは7時間から8時間ほどたっぷり寝ます。少なくても6時間は寝るようにしています。それを下回ると明らかに皆さん体調が悪くなり、頭の回転能力、作品の質に大きな影響を及ぼします。決して睡眠時間を決しませんでした。成功するため大きなことを成し遂げるためにはコツとした継続が必要です。常に向かって大きなことを成し遂げようとしたとき、君の体調管理は大切なのです。しっかり寝ること。これが成功への一歩なのです。睡眠時間は10分にとり。大きなことを成し遂げる30の方法、その11、自分でなくてもできることは行えず、自分しかできないことに集中する。私はある日、重大な成功ポイントに気づいてしまいました。これを実践するようになってから、自分のやりたいことに集中ができるようになりました。それは次のポイントです。自分じゃなくてもできることは行えず、自分しかできないことに集中する。私は今でもそうですが、やりたいことはたくさんあります。弁当なしで本を書きたければ読書もしたいし、サイトも作りたいし、サーバー管理もしたいなどいろいろと大したい。つい同時に求めてられます。しかし、ある日、当たり前のことに気づきました。人生は有限だから、たくさん求めている人生が終わるだろう。焦点を絞らなければいけないと思いました。その対策として、自分にしかできないことをまず優先するようにしました。自分でなくてもできることは思い切って他の人に対して対抗してもらうという作戦です。誰でもできることをわざわざ私がする必要はありません。私しかできないことをすればいいのです。自分が叶えた夢のために、自分がやらないことは他の人に対抗してもらい、自分にしかできないことだけを自分がします。例えば、サーバーの管理です。ハッピーライフサイトはウェブサイトですが、サーバーが必要です。サーバーというのはコンテンツを提供するマシンです。今、あなたが見ているサイトはサーバーへアクセスし、コンテンツを引っ張り出しているわけです。もちろん、私は IT の分野の興味があり、自分の部屋のサーバーを構築したいし、サーバーを自分で管理したい。しかし、実はサーバー管理というのはウイルスチェックやセキュリティ対策などいくらやっても終わらない仕事です。ウイルスチェックソフトを許せば非更新されます。セキュリティ対策のチェックして新しいバージョンが出れば更新しなければなりません。終わらない作業です。突然のサーバーの管理だけでなく、不具合も対処しなければなりません。以前に自宅サーバーを構築してハッピーライフサイトを運営していた時もありました。そうすると、いつもサーバーの状態が気になり、実作業に集中できなくなりました。そこで私は本来の業務に集中するためにサーバー管理は他の人にしてもらうことにしました。別に自分でなくてもできることをわざわざ自分がする必要はありません。レンタルサーバーの専門会社の方がしっかり管理してくれます。それからというのも私は実作業に随分集中できるようになりました。サーバー管理に気を取られなくなった分、今度はやることをやるようになりました。自分でなくてもできることは他の人にもないです。大きなことを成し遂げる30の方法、その次に、徹底的な自動化は成功への近道。徹底的な自動化は成功への近道です。自動化を徹底すれば本来の業務に集中でき、時間もお金も節約できるようになります。成功のために自動化はなくてはならないこと。しかし、この自動化をたくさん考えている人が多いようです。同じことを繰り返す作業なら本当に自分がわざわざ行う必要があるのか考えてみましょう。自分がしなければならない。自分のことは自分でやる。それはそれで素晴らしいことです。しかし、必要はないのです。むしろ本当に成功したければ、以上あることは障害になります。以上あっていると、自分で背負いの大きくさせてしまい、病気にくさせてしまいます。自動化できる方法のために頭を締めましょう。工夫しましょう。気を引き取ってください。どんな自動化できれば、人件費も時間も大幅に節約ができます。新聞配達に例えると分かりやすいでしょう。わざわざ新聞の時間に新聞の買いに行くから、新聞屋さんに行くまで届けば流れを動かします。その方が時間もエネルギーも節約できます。浮いた時間とエネルギーを新聞を読むことも同等できるのです。ハッピーライフサイトでは見ないことで数多くの自動化が設定されています。例えば、特定時にある日頃に変わるメッセージの文です。毎日更新をしている分ですが、私がコツコツ更新をしているわけではありません。機械に自動的に言ってもらうようにプログラムを組んでいます。お客様の中には私が毎日コツコツ更新していると思っている人がいるようです。確かに日々の更新は重要ですが、私が真面目に取り組んでいては時間がかかります。それを機械に任せて自動化すれば、私は何もする必要もなく、時間の問題にすることができます。その他、メールマガジンの登録、解除、配信に関しても自動化を行っています。それぞれ本のメールマガジンの登録すれば、毎日一つずつコンテンツがメールで送られることになっています。これも私がわざわざ毎日作業しているわけではありません。人間がしようと思うと、睡眠になる必要があり、お金も時間もかかることでしょう。これも CGI というプログラムと CRM というセキュリティ管理を組み合わせて自動化させています。自動化ができれば、時間を使ってさらに他の仕事を行います。余裕ができた時間を使って、より本来の業務に集中できるようになるのです。様々なジャンルの本を読むことは心の栄養になるだけでなく視野も広げてくれる。私は読書が大好きです。やれと言わなくても自分から本屋に行って読んでしまいます。私にとって日々の楽しみの一つです。今まで私が読んだ本を振り返るとジャンルはバラバラです。最も多いのは人生に関する本ですが、これも歴史、心理学、子育て、恋愛、旅行、ペット、俳句など多種多様。漫画や自動書を読むこともあります。興味さえあれば喜んでお金を出して読みます。一つの言葉に集中していると一つの視点しか観察ができなくなります。様々なジャンルの本を読み、できるだけ視点を増やしたい気持ちがあります。文字から読んでいては目を覚めますが、時々漫画や絵本を読むこともあります。お金で頭を柔らかくしながら読書を楽しめ、様々な視点からのことを漫画なんて子供のものだと思っている人と実際に漫画を読んだことがありません。漫画についても読んでみると最低の題材にした漫画に考えさせられます。お気に入りの漫画は、岩田書士の不正義のシリーズです。人の存在意義と環境問題について書いた深い内容で読みながら考えさせられました。他にまつわる漫画といえば、青木雄二さんの何巻きニューロー、何夢です。金銭の中心とした人間関係や人生をテーマとし、深いところまで掘り下げて扱っている力強い作品です。芸能人が執筆されているエッセイも読んでみると、様々な見方や考え方の発展があり、頭が肉腫されます。様々なジャンルの本を読むことは心の栄養になるだけでなく、視野も広げてくれるのです。様々なジャンルの本を楽しむ。大きなことを成し遂げる30の方法、その14、継続は力ない。しかし、継続も力が必要。継続は力ないということはわかりません。きっとそんなことは分かっていると思っているでしょう。それはそうなんですが、これは難しいものです。言葉では簡単に言いますが、実際はそう単純な話でもありません。テレビをすれば面白いテレビ番組に気づけない。眠くなると集中できなくなる。夜になると友人から電話がかかってくる。寝ている最中に電話が鳴って起こされる。お腹が空けば元気がなくなる。一人暮らしだから掃除、洗濯、買い物も必要。その上、仕事があって一日の間に流れる。他の家族の誘惑に寝ついてしまう。自分の邪魔するようなことがたくさんあります。私が隠すこの方になって苦労したのはここです。誘惑を板にされておるかということです。書くことそのものは大切ことですが、邪魔されずに集中する環境を整えることが最も苦労したことです。一日だけでもなく、一週間だけでもなく、一ヶ月だけでもなく、数年間にわたる継続はなかなかできることではありません。継続は力になりますが、継続そのものも力が必要です。何か継続できるような工夫や知恵を意識する必要があるのです。私の場合、継続的な集中ができるように様々な工夫をしています。夜はテレビをつけない。弁当は夜ではなく朝にする。寝るときは携帯の電源をオフにする。掃除、洗濯、買い物などの必要は週末に回る。自分の部屋では慣れてしまうため、外で仕事をする。こうした工夫を増やして継続を保ってきました。一つのことを続けられないということが起きますが、工夫が必要です。知恵を意識する努大きなことを成し遂げる30の方法、その15、おみくじは大吉な頭で何度も引きたい。私はおみくじを大吉な頭で引き続けるタイプです。おみくじで必ず大吉を出すためには頭で何度も引き続けたいのです。反則だと言われそうですが、おみくじを一回しか引いてはいけないルールはありません。何度でも引けるような仕組みになっているのですが、大いに利用すればいいのです。必ず大吉を出します。失敗も同じです。失敗してもめげずにできるまで何度も繰り返せばいいのです。一度失敗しただけでもう自分はダメだ。向いていないと反省することはありません。再挑戦すればいいのです。やり直せば失敗は単なる通過点でしかありません。再挑戦をしてはいけないルールまでは法律もありません。しかし、今度の人が一度できなかったから諦めてしまい、諦めてしまいます。これほどもったいないことはありません。世の中の成功法則は成功するまで続けることです。最後の要因は、うまくいくまで何度も挑戦をするという 大きなことを成し遂げる30の方法、その重力、私に聞かれてもわからない。実際に体験すればすぐわかる。ハッピーライフスタイルを運営していると面白い相談をされることがあります。この人と結婚してうまくいくでしょうか。こうした結婚にまつわる相談です。どうやら結婚を考えていないといけないようですが、結婚してうまくいくかどうかわからないので質問しているようです。私に聞かれてもわかりません。深い合ったことがなければどのような性格かもしれない。私に聞いてなぜわかるのでしょうか。こうした内容の相談メールは多くいただきます。いつも私は次のように答えています。一度同棲をすればわかりますよ。頭の中で考えているくらいだったら一度一緒に暮らしてみればいいのです。結婚してうまくいくかどうかは実際にどうしてみないとわからないことです。リスクを抑えた同棲なら結婚前に自分生活を維持体験になります。もし合わないことが分かって別れることになっても大きな損失はありません。小さなことの傷と涙を流すくらいで済む話。しかし一度結婚してからではそうはいきません。簡単に離婚というわけにはいかず大きな犠牲が伴います。離婚の手続きはせっかく祝ってくれたご両親友人などに申し訳ありません。職場での評判が悪くなり社会的にも体裁が悪くなります。子供がいれば親権や養育費はどうするのか。以上、結婚してからの離婚は解決の難しい問題に苦しめられます。できるだけリスクを抑えつつ実際に体験してみることが賢い確認方法です。世の中にはたくさんの疑似体験があります。体験コース、お試し期間、体験入学、サンプル、試着、初体無料コース、こうしたサービスをあなたは最大限に活用していますか。以上、実際に体験してから自分にとって適切かどうかを判断すればいいのです。いきなり大金を払って購入するより一度体験してから判断すればいい。突然、高価な化粧品を買うより無料試しサンプルを使って自分の中にあるかどうかを確かめてみればいい。実際に購入するかどうかはその後でも決して遅くはありません。服を買う時も試着せずに買ってはいけません。試着すると見た目ではわからなかった気持ちや体などを知る結果になります。以上、体験してから購入するまでが賢い買い物です。頭の中でイメージを膨らませるように試着すればわかることなんです。体験コース、無料サンプル、お試し期間、試着などを最大限に活用する。大きなことを成し遂げる30の方法、その17、言葉の力は強い。人生さえも変えてしまう力がある。私を陰で支えてくれた存在の人に今付き合っているのを外すことはできません。彼女は楽観的な考えの持ち主で、あまりのことを深く考えない性格です。なぜ空は青になろうと考え私を横に青が青になろうと安全でありながら前向きに考えてしまう性格です。些細なことに深刻に考える私は対照的ですが、だからこそちょうどよかったのでしょう。新しく本を書いて本体を読んだ感想はと聞きます。内心私はドキドキしています。もしかしたら何か失敗作用ではないか、何か反作用ではないか、ちょっとビクビクしながら聞きます。しかしそんな反応に想してくれることをいつも書いてくれます。いいと思うよ。彼女が本の反応するということはこれまで一度もありませんでした。何か一つでもいいことを褒めてくれ、そう聞いて私も落としていた。この繰り返しによってたくさんのものが進めてきたというのは過言ではありません。時には大胆に書いたり誰もわからないような内容を書いたりした時も同じように褒めてくれた時は安心してしまいます。もしこんな時これはダメだよ、こういうことは書かない方がいいよと言われていたら今私はいないことでしょう。書くことがわからない、何も書かなくなります。リアクションは思ったより大切です。いいよと言われるか、それとも困難じゃないかと言われるか、その人の人生さえも負けてしまう力があります。ハッピーライフスタイルには登場していませんが、具体的ではお世話になっている存在なのです。付き合っている人からパワーをもらう。大きなことを成し遂げる30の方法、その18、そっとが一番懐かけ面白い。下書きをすると説明書のようになってしまう。素晴らしいアイデアだと一瞬で決まり、一瞬で決まります。流れ星のように突然現れすぐ消えます。流れ星を描く一番のことは、今瞬間にすぐ書き始めることです。すぐ書き始めないと忘れます。時間が経ってからは、記憶なくせ何より感動や感激といった気持ちまでも消えなくなります。私は思い立ったらすぐ行動するようにしています。いや、そうしないとうまく書けないのです。この書くときはその時に何を書こうか、ほぼ全て即答です。即答とは下書きなしにいきなり本番に読むことです。思いついた瞬間から書き始め、指を動かしているうちにさらに極めて思わぬ文章ができます。今この文章さえ、まさに今思いついたことを即答で書いているという状態です。よし、これだ。という思いつきと情熱、感動、感激、心に書いていますが、勢いのある文章ができます。ハッピーライフスタイルの文章は私の気持ちの流れに沿って構成されています。下書きをしてから聖書という流れは確かに間違ってはいませんが、行列的ではありません。説明書のように正しいことが書かれているけど、面白くなってしまうのです。判断と何、良性善として冷たい文章になります。何でも思い立った瞬間に書き始めるような気持ちの持った手紙になります。熱い情熱を伝えて、すぐ書き始めた方がその気持ちを表現することができるようになるからです。何度も書き直すように、その時の気持ちをそのままぶつけた方が具体的に気持ちの持った手紙になります。思いついた瞬間に書き始めることが一番熱いのです。思いついたアイデアをすぐ書き始める。大きなことを成し遂げる30の方法、その19、思い立ったらすぐ行動、実践にまず伝統はない。私はこれまで最高数にあり、考えていただけではわからないことが山のようになりました。最高の作り方であるデザインについて、レイアウトについて、文章の書き方など数あれば数えきれません。こうすればどうなるだろうか。これはうまくいくかな。では、わからないことがあったときにどうしたかというと、とりあえずやってみました。考えていただけではわからないからです。わからないことはわかりませんが、実際に試してみます。どのような動きになるか、動作、見方、雰囲気になるかと何度も繰り返して検証してみました。もちろん、うまくいかなかったことの方が圧倒的に多かった。あれ、思ったようにうまくいかないぞ。なぜこうなってしまうのだろう。仮になってしまうこともありましたが、必ず原因があるはずだと調べては修正を繰り返しながら積み上げていきました。もっと頭が良ければすぐできるようになると自分の頭の悪さに感じたこともありました。しかしこんな頭の悪い話でも失敗と改善を繰り返せばとりあえず確実に前には進むことができたのです。いつのことからこうした方法は遠回りに思えて実は一番の近道であるということに気づきます。発明をとして有名なトーマス・エジソンは思い立ったらすぐ発明に取り掛かったと言います。頭の中で考えているだけでは具体的にわからないから実際に試してみるのが一番早かったのでしょう。あと思いついた瞬間から動かないと行列はすぐ消えてしまうと言っています。すぐ行動することは様々な成功者に共通する習慣です。エジソンだけでなく作曲家、作詞家、作家も同じです。ものづくりはアイデアが重要です。思いついたその瞬間に実践して確かめてみる習慣があるようです。実践にまず伝統はありません。わからないから追い訳にする必要がありますが、わからないからどの方にも一度やってみた方がいいのです。思い立ったらすぐ行動する。大きなことを成し遂げる30の方法、その10、人の出会いが一番でした。ある日、人気サイトの管理者にインタビューした記事の中で印象深いものがありました。ホームページを作って何が一番でしたかという質問記事でした。様々な回答がありましたが、面白かったのは誰も同じような感想を述べていたことです。一番でしたのは人の出会いということが狙っていたのです。まだハッピーライフスタイルを作る前に見た記事です。インターネットではメールをやり取りできないのになぜだろうと不思議に思っていました。当時はそのようなよくわかりませんでしたが、今はそのようなと見られています。私もサイトを運営していると本当にいろいろな人からメールをいただきます。ならば普段の生活ではまず出会いのような人と出会うこともあります。ならば思わず親しくなってしまった人もいます。一応として実際にお会いした人もいました。自分のサイトでこうした話し合いをしているので、私の場所にあった人たちが集まっています。相手このサイトに興味を持ってくれた人は私は仲良くなるものなのです。私もならサイトを続けて何が嬉しかったですかと聞ければ人の出会いと答えるでしょう。一番嬉しいのです。確かに自分の作品が増えることも嬉しいですが、それ以上人間には愛があります。人の出会い、友情には愛があります。心が温かいです。心の出会いの方がより印象的で感動してしまうのです。人の出会いに感謝する。私はハッピーライフスタイルを作っていて、大喜びをほとんどしたことがありませんでした。喜びといえば、お客様から感謝のお手紙をいただいたときです。ありがとうございます。ためになります。というお便りは本当に嬉しくて何度も読み返してしまいます。一方、サイトを作ったときや、本を書き終わったときは、それらに喜ぶことがあっても、大喜びまではいきません。よし、できたと、ハッピー達成感を味わえるようです。じゃあ、嬉しくないの。と、言われそうですが、嫌です。普段から嬉しいことをしているので、と言われて大喜びをすることがないのです。普段からサイトを作ったり、本を書いていたり、通じるのは既に喜びです。書いたこと、嬉しいのではなく、書いていることが嬉しいのです。毎日喜んでいるので、特に喜びの感情を上げることはストレスも溜まっていません。好きなことをしているため、毎日嬉しくて喜びなのです。大喜びは生きた人がようやく達成できたときに自然と喜びです。最後は生きた人がようやく達成できたときに感じることです。大学受験が良いです。大学受験で合格したときに大喜びができるのは合格者という喜びだけではありません。伝統という苦しみがやっと解放されたという嬉しさが込められているからです。嫌なことを直感になって、我慢しているため解放されたときに嫌なことが喜んでしまうのです。やった。財源伝統からやっと解放されるとともに大喜びしてしまいます。普段から喜ぶことがないので、我慢から解放されたときに大きく喜んでしまうのです。もし伝統好きの人が合格したときに伝統の最中から喜んでいます。その結果ができたときに伝統その喜びを感じるはずです。走り切ったときに大喜びをするのではなく、走ることその喜びにすればいいのです。合格を喜びにするのではなく、プロセスその喜びにしましょう。合格ではなく、プロセスを喜びにする。大きなことを成し遂げる30の方法、その12、下の姿では何の解決もならない。自分ができることから始めよう。2006年の時は、非常に重要な問題やいじめの問題が特に目立って報道されるようになりました。どれも文科省が関係している問題です。一部の省は文科省が今まで起こっていたらこうだった。文科省が悪いと文科省が悪いを私で判断します。確かにそうかもしれませんが、だからとはいえ文科省が悪いから全て改善されるわけではありません。そんなことを言う人に限って自分は何も対策をしていないのです。下の姿から誰でもできます。下の姿から自分には何かできることはなかったのかと考えることです。 問題が起こったら誰かの責任にしたいというのは人間の悪い癖です。いじめの問題が大きくなったら誰かの責任にしたい。文科省の責任にしよう。すべての課長の問題にすればいい。このように考えている人ほど考えに狭い人はいません。誰かに対策をさせるのではなく、自分は何かできなかったのかというのをしてほしいのです。いじめの問題も自分が上司をすればすべてでは何かあるはずです。必修科目が不足した問題は高校に通い切っていた自分が原因だ。単に管理は自分でしよう。こうした考えもあるはずです。すべての問題は自分が改善されるチャンスです。せっかくの改善チャンスも誰かの責任だけをしてしまうと成長のチャンスがなくなります。私が文章を書くとき給与を払っていることの一つに感謝しないというのがあります。感謝のせいはこのから無責任で偉そうな文章になってしまうからです。あの人が悪い。あの人が全部悪い。彼の責任だ。このようには簡単に話が終わることです。内容として間違っていないから、誰でも簡単にできる悪口です。しかし、これでは根本的な解決にはなりません。個人一人一人改善しておかないと全体として解決しない問題です。私は、ちゃんとする側に、あなたがどうすればいいですよという話し方をしています。一つ一つにしても悪口を言う人は最低だ。そんな人は付き合わない方がいいと言えば簡単に終わる話です。しかし、根本的な解決にはなりませんよね。自分なりの改善策を提案しています。自分から挨拶をする、感謝を口癖にするなどです。悪口を言って問題が解決することはないように、ちゃんとして問題が解決することはありません。誰かの責任に足つけるのではなく、自分なりの取り組みから行ってほしいのです。本当の問題解決は個人の取り組みが重要です。相手が悪いからといって集中して楽しむのではなく、まず自分に何かできないかと考える癖をつけておくことです。ちゃんとするのなら、自分でもできる取り組みから大きなことを成し遂げる30の方法、その13、仕事をしながらのおかげでたくさんの経験ができた。私は現在仕事をしながら最高年数という予測バージョンの生活を送っています。なぜかっていライフスタイルに集中しないのと思うでしょう。実はこれにはちょっとした理由があります。仕事をしていると一日ほとんどの時間を取られてしまい、現実は最高まで出ない所得にも余裕もありません。時には仕事で叱られることもあれば、再仕事を担当することもあります。仕事を辞めようかと思った時期もありました。しかし仕事が辞められなかった。仕事によって得られる成長があったからです。成長ができるようにお金までいただけるという良い話はここにはありません。余計にやらない。仕事によって得られる成長はハッピーライフスタイルを作る上で今どうしても必要不可欠なことです。仕事をしているからハッピーライフスタイルが成長していると言っても全く過言ではありません。おかげで今実際に役立つのを書くことができたのです。仕事はハッピーライフスタイルを直していることが貢献しています。ハッピーライフスタイルでは様々な話題が出ていますが、その多くは仕事を通していただいたことが多い。辛いことや苦しいことがあったおかげで考える機会を持てることができ、私は成長するチャンスになっています。むしろ仕事をしながらやったら役立つのを書くことができました。仕事で時間が取れなくても休日を使って再投資したりすればいいだけのことです。仕事によって得られる成長を夢実現のために利用する。大きなことを成し遂げる30のこと、その14、大事なことをすぐに用意せよ。そういえば好きなことをすぐにということも意識していました。好きなことをしていればいいんじゃないのと思うでしょう。確かにそれはそうなんですが、今好きなことはいえ、毎日同じことを繰り返してからいると分かります。担当になり、だんだん何年になってると最終的には嫌になってしまうことがあります。あなたが今、目を長い人とはいえ、朝も昼も毎日食べているとだんだん嫌になりますよね。担当になり、味がしてしまい、大好きな嫌になります。好きなことを時々休めた方がいいのです。嫌にならないように、好きなようにします。私は大好きなことをすぐに用意を時々休憩を入れていました。今、私が嘘つきからとはいえ、ずっとこんなに読んでいると頭が痛くしています。どうすれば好きなことも嫌になってしまいます。時々、どっちか離れる時間を設けて、生活の担当にならないように気をつけていました。大好きなことに集中せず、頭が休憩や気分転換も含めて、好きなことから離れる時間というのは大切なのです。好きなことから離れる時間とあえて作る。大きなことを大きなことを成し遂げるためには、気分転換がなくてはならないことです。気分転換なしに立て続けていけばいいですが、現実は相談人のものではありません。同じことが繰り返していると頭が固くなります。幸せのために一つのことしか考えることができなくなります。私は本を書くことが好きですが、書くことがあればしないように気をつけていました。執筆の人間にとって同じことの繰り返しは致命的です。一方、こうした考えられるくらい、主観的な、客観的な見方ができなくなってしまったからです。毎日繰り返し同じことが繰り続けていると、私たちは嫌になってしまいそうだった。時々気分転換として本を書くことがないことを楽しんでいました。温泉で飲み水、美味しいものを食べに行く、お祭りを見に行く、読書して新しい知識を吸収する、こんなものを見て感じ取する、泳ぎに行く、散歩して楽する、道路観光の旅に行く、近くの弁当に休める、完全にこの気分転換の時間からたくさんの力を得ています。執筆のエネルギー、極めてアイデアなのです。気分転換で行うことをしていると、今までは違った瞬間に自動生活を見ることができるようになります。新しい考えがそう思い浮かぶのです。気分転換の心の栄養に変えることができるのです。気分転換でリクエストする。大きなことを成し遂げる30のこと、その16、虐殺中の99冊は自分の出会いが出会いだ。おそらく、読者の皆さんは皆さんたちは本の自分の出会いが出会いと思っているのではないでしょうか。とんでもない話です。意外な事実かもしれませんが、ハッピーライフスタイルの本格冊のうち99冊は自分の出会いが出会います。これは本当の話です。もし自分の出会いから虐殺も書けた自信はありません。書けない。どうしても書けない。自分の出会いで執筆作業をしていたら虐殺も書くことができました。自分の出会いほどゆったり伸びていることはありません。同時にこれほど自分に甘えてしまう場所もないのです。部屋に戻ってくると疲れたと嫌がってしまいます。ちょっとだけ休んでから勉強しようと思っても、もう心地よい自分の部屋では伸びずにはいられません。気づくと眠っていたり、だらだらしていつの間にか時間が過ぎていたりします。ベッドがあったり、テレビがあったり、漫画があったりしているとどうでしょうか。どうしても気が緩んでしまい、自分に甘えます。伸びゆったりできるから自分の部屋なのです。人によっては自分の部屋の方がいい人もいることでしょう。しかし、私はどうしても自分の部屋では何年間にこのように作業が進まなくなります。執筆は常にコーヒーショップや飲食店に入社して書いています。店員さんには顔を覚えられてしまい、またこの人がしたという顔をしながらいらっしゃいませと言われる毎日です。はじめは恥ずかしさもありましたが、だんだん慣れてしまい常連客になります。こうした場所では結構な話もありますが、不思議と私は集中のための良い BGM になっていました。自分の部屋では頭に散らすぎて帰って集中できないのです。弁当、読書、本を書くときは部屋から出す。大きなことを成し遂げる30のこと、その17、テレビオフにすると自分の時間が増える。私の部屋はテレビがありません。ビデオもありません。テレビが嫌いなわけではありません。テレビが面白すぎて怖いのです。何か面白い番組でもやっているからとテレビのスイッチを入れると大変です。面白い番組がないテレビの前から動けなくなります。テレビは強力なことの力があります。スイッチを入れると悲しみになったら動けなくなり、自分のスイッチが出ます。少しテレビを見たら勉強しようと思っても面白い番組があって何も勉強せずに出てしまうことになります。少しテレビを見たら寝ようと思っても面白い番組があって夜更かしです。せっかく立てたスケジュールのテレビを見ているとすぐ見られます。人は自分の時間をテレビに吸収されているような状態です。こうしたことを繰り返して反省した結果、テレビを捨てました。テレビは時間の奪う時間吸収機。見ること自分のやりたいことができなくなりスケジュールが崩れます。実際にテレビを見なくなるようになってから自分のスケジュールがとてもしやすくなった。テレビを見たら時間についていけなくなると思われがちですが、新聞や雑誌で必要な時に必要な情報だけを確認すればいい。テレビは様々な情報の中で自分でコントロールすることができない。新聞の方が自分のペースで必要な情報を選択できるためベタなのです。テレビのコンセントを抜く。大きなことを成し遂げる30のこと、その18、家族関係は人生の土台である。見ないことで支えている存在。私は自分の夢達成のために家族関係は常に重視してきました。今は東京で一人暮らしをしていますが、このゴールデンウィークお正月はできるかぎり帰るようにしています。家族関係と自分は目には見えませんが強いつながりがあります。家族関係を無視すればやがて自分の夢を思うように進まなくなるでしょう。今このように自分のやりたいことができている理由は家族からのサポートがあるからです。綺麗事ではなく現実としてそれは疑いようのない事実です。金銭面だけでなく精神面においても家族というルールは大きな役割を果たしています。あまりこういうことを言ってはいけないのですが、不良やヤクザになる人は必ずと言っていいほど家族関係が悪い。家族関係が悪いから不良やヤクザになってしまったのです。しかし勘違いしないでください。本当の問題は親なのです。育てられた子供たちが悪いのではなく育てた親が悪いのです。育てた親が愛情がなければ育てられた子供も愛情がないはずがありません。彼の子は彼のように不良やヤクザになってしまうのはそういうふうに育てた親の根本的な問題があるのです。親の姿、態度、育て方、愛情、教育がそのまま子供へ反映されているにすぎません。私は今こうしてたくさんの本が書いていただけるのは親からの支えがあります。私がすごいのではなく親がすごいのです。親の教育が良かったら今私が存在しています。私はただ親を手本にここまで育ってきたからです。手本がよければ何も上手になります。金銭面でのサポート、精神面でのサポートも親によって得られることが大きい。もちろん友人や彼女からの精神面でのサポートは得られますが、親こそ一番重要な場合です。人生の場合です。アメリカにおけるたくさんの本が読めたことも様々な勉強ができたことも親らの資金となっていることです。家族関係の安定し夢の達成はなかったのです。素晴らしい親に感謝する。大きなことを成し遂げる30のこと、その19、私は自分の人生に意味が欲しかった。私がハッピーライフスタイルで一生懸命になっている理由の一つに自分の人生に意味が欲しかったというのがあります。正直に告白してしまえば自分の人生に何か意味を付けたかったのです。私は過去生まれてしまったから再び生きていた時期がありました。自分の意思ではなく、いわゆるままの学校へ通い、いわゆるまま勉強をしていることのように過ごしていた時期がありました。 いえ、生まれてきたことは私の意思ではありません。ある日気づけば港北社長という名前でこのように言いました。性別はことと出身は愛媛県知事内で、家内でその他たくさんのことがすでに決められていました。自分は何のために生まれてきたのだろう。私は何をすればいいのだろう。それらの特別な意味があるわけではなかった。しかし私は何とかして自分の人生に意味が欲しかった。ただ、あんたと生きている自分の人生に同じくて何とかしたかった。生まれてしまったら社会復帰できると思いますが、それだけは私にはどうしても入らない生き方だった。小さい頃は大きな夢を描いていたことも大人になれば現実という壁にも崩れ去ってしまうようなことです。私もそうなりそうな時期がありました。社会復帰できる人たちと同じ人になるのが嫌だった。夢のない抜けた人間になることでは絶対に避けたかった。だからハッピーライフスタイルを作っています。自分の人生に意味をするために、ハッピーライフスタイルでたくさんの文章を書いている理由は自分の人生に自分で意味をするためです。このようにたくさん書いてたくさんの人を役に立つことが唯一今の自分にできること。生きている価値、生きている以上と生きている意味を自分で作るために、このサイトそのものが私の生きる価値であり、生きる以上であり、生きる意味そのものです。生きないというのは大げさと思われるかもしれませんが、実際は本当に生きないそのものになっています。ハッピーライフスタイルは命の価値そのものです。夢のない抜けた人間になることでは避ける。大きなことを成し遂げる30の方法、その30、逆殺名を書き終えた時に感じたことは感動ではなかった。感謝だった。ついに逆殺名の最後の文章です。自分にはどういうように思っていたか逆殺です。実際に飛びついてしまうと、意外な気持ちが湧き上がってきました。感動ではありません。感謝です。ここまで来ることができたことは、たくさんの初夏の協力や出会いがありました。私が逆殺名完成の記念に感じた気持ちは感動より感謝でした。以前、ある本の後にお世話になった超感謝を綴った文章を見たことがあります。なぜ、この最後に書くと重要なことなのかと、その時は意味がよくわかりませんでしたが、今はわかります。確かに逆殺先を用意している今、自分が感じていることは感動より感謝です。今自分が存在できていることへの感謝が止まらないことが出てきます。不思議な感覚で言葉でうまく表現できません。いろんな人との出会いがあり、ここまで私は来ることができています。過去を振り返れば、次々とたくさんの人の顔が浮かんできます。父や母、祖父や祖母、妹、親戚、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、友人、客室は単なる一つの姿にして、またあすも今日と同じように走り続けます。この文章を読んでいる読者も感謝です。メッセージをいただくことはなくても、私の文章を読んでくださることはありがたいことです。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ご縁の助けをさらばにする。大きなことを成し遂げる30の方法、まとめ。その1、大きなことを成し遂げるためのコツを勉強する。その2、いきなり実践して分からないことはそのコツを勉強する。その3、まず目的と目標をはっきりさせる。その4、ワクワクすることを目的に設定する。その5、最初から100点を目指すのはやめる。その6、お金がなければ10を出す。その7、愛や注文、大切なのは心を受け止める。その8、客観的な自分の姿にクレームや批判が多いように受け止める。その9、抽象をやめて、この言葉から話し始める。その10、睡眠自分でなくてもできることは他の人にはないです。その12、一定の作業は自動化させる。その13、様々なジャンルの本を楽しむ。その14、継続するために工夫をする。その15、できるまで何度でも繰り返す。その16、体験コース、無料サンプル、お試し期間、試着などを最大限に活用する。その17、付き合っている人からパワーをもらう。その18、思いついたアイデアをすぐ出し込める。その19、思い立ったらすぐ行動する。その20、人の出会いに感謝する。その21、ゴールではなくプロセスを喜びにする。その22、批判をする暇があるなら自分でもできることに出す。その23、仕事によって得られる成長をイメージ実現のために利用する。その24、好きなことから離れる時間とあえて作る。その15、気分転換でリフレッシュする。その16、弁当、読書、本を書くときは部屋から脱出する。その17、テレビのコンセントを抜く。その18、素晴らしい親に感謝する。その19、夢のない抜けた人間になることではさせる。その30、ボールのバスケをサーバーにする。